QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BIN 田中でございます。
はい、 JK1MIG 鈴木でございます。
はい、はい、177という
177、
いい番号ですね。
177、天気予報ですね。
ああ、そうですね、はいはい、177回目でございます。
なるほど。今日は9月10日でございましてね、
はい、
先週はね、また土日にぎやかでございましてね、オールアジアのですね、電話、これが開催されてました。
はい、そうですか。
はい、まあ、年齢を言うコンテストとしてね、非常に、
年齢言うんです、
うん、まあね、いろんなねところが聞こえてましたけどね、どこだっけな、ヨーロッパかな、どっかの局で、いくつだかな、17っていう、こう、まあ、ナンバーを打ってるじゃないね、喋ってる、
はい、
送っている局がいたりとかで、ね、
17歳、
うん、海外で結構若い人が結構いましたね。
そうです、
うん、大御所のね、日本のコンテストもこうたくさん聞こえましたけどね、あ、この人はこのぐらいの年齢だね。そういうの
バレちゃ
う、改めて分かりましたけど、
ね、はい、
なかなかね、コンディションハイバントはね、上々でしたね。
そうです、
はい、そんな感じでございますが、皆さんはね、参加されましたでしょうかね。はい、というわけで今日はですね、177ということでね、早速お送りしたいと思います。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして、特集コーナー QRV。
さあ、はい、177回目の QRV、
はい、177回記念ということで、
記念ですか。
はい、ですね、まずはですね、
また無線
と先週末なんですけど、
はい、
この地元のですね、西東京市のですね、防災訓練となりました。
ああ、そうです
か。はいはい、それでちょこっとね、 FM 西東京として参加をしに行ったんですけど、うん、まあ、FM 西東京というのはコミュニティの FM 放送ですからね、このいわゆる災害発生した時はですね、この地域に限定したさまざまな情報を、地域の皆さんにお伝えするという手段では、まあ、大きなね県域局に比べれば非常にこの地域性の高い情報を、うん、伝達できるというようなこと
で、ね、かえってね、うん、きめ細かい情報がお伝えできる放送です、うん、
はい、まあ、県域放送ではね、やはり、要所要所の情報しか流せませんから、大変な数になっちゃいますからね。で、そんな中ではですね、まあ、西東京市の場合はアマチュア無線の協力は、まあ、今回の訓練ではなかったんですけど、
はい、
同じようにですね、いろんなところで防災訓練をやってまして、この防災絡みでアマチュア無線のですね、人たちが協力してるっていうのはね、結構多いですよね。
そうですね、
まあ、こういうのがありましてですね、まあ、実は私は地元の方は紀陽製紙、まあ、この近くの紀陽製紙なんですけど、
はい、
こちらではですね、防災の組織にはこの直接加わってはいないんですけど、まあ、ボランティアということで、まあ、情報伝達の、まあ、いわゆる、まあ、協力というようなことでですね、いつも参加をしているというわけなんですよ。まあ、この時期いろんなところでね、こういう防災絡みのですね、これ、はい、行われてますよね。
FB ですね、うん、いいですよ。
中にはですね、市とですね、まあ、市、まあ、いわゆる行政とですね、
はい、
その市民の人たちがですね、共同であのクラブ局を作って、まあ、災害時、まあ、だけではないんですけどね、活動はね、そういう形でですね、クラブ局を作って、防災に関する活動をしていたりとかですね、
いいですね、
まあ、しっかりあの組織の中にアマチュア無線という言葉を入れたですね、まあ、地域の防災に絡む組織を、まあ、構築しているところもあると。
そういうところはきちんと市の予算にね、その無線クラブの、うん、お金の使い方なんかちゃんと載ってたり
する、そういうことなんですよね。でしっかりあの活動もしているところがあるわけなんですけどね、まあ、これはですね、まあ、さっきにありましたね、阪神淡路の震災ですとか、
ああ、
また東日本の大震災がありましてですね、その時は必ずと言っていいほどアマチュア無線化がですね、様々な形で協力してますよね。
そうです、うん、やっぱりそうです、
はい。まあ、あの一番なのは、救援物資をどこでもらえるかとかですね、災害の状況とか細かな部分を現場からやはり無線を使ってですね、伝達して送っているとかですね、救援を要する人たちがこの辺にいるとかですね、そういったことをですね逐次この無線を使ってですね、やり取りすることができると、これはまさにアマチュア無線ならではのね、使い方でもありますよね、はい。まあ、ところがですね、災害発生するとアマチュア無線化自身も被災しますから、この辺りをですねどのようにやっていくかというのは非常に難しいところですよね、うん、はい。まあ、そういったところがあるんですけどね。それと発災した時にどういうふうにその無線をやっていけばいいのかとか、どういうふうに協力すればいいのかっていうのがなかなかその普段わからないところが多いですから、この辺りもですねこういった防災訓練の時に、しっかりその形付けた訓練をですねやるというのは一つ、非常に有効なね、ことではないかなというふうには思うんですけどね、
訓練とかしてないとね、はい、いざというとやっぱり慌ててしまって何をしていいか分かりませんけどね。
そうなんです。その辺があるので、まあ、ちょっとなかなかそのあたりをですね、普段こうやらないですからね、そういう
やらないです、はい、いつもくちゃべってばっかりですから、
うん、いうことをですねたまにはそういう形で社会貢献してもいいでしょうというようなことでね、はい、ありますけど、でちょっとありましてですね、国がですね、はい、防災の基本計画というのを出してますね、はい。でこの中にですねアマチュア無線というね言葉がね実はあるんです、まあ、ちゃんと歌ってあるんですよ。
それ行政政府が出してるんです。
そうなんです、
政府、
はい。でこれがですね、まあ、文面のところでは、携帯電話とかですねいろんな業務用の移動通信、その中にアマチュア無線等による移動通信系というような文字がね載ってるわけでしょ、これ。
そうですか、
はい。でさらにですねアマチュア無線の活用はボランティアという性格に配慮することというようなね、そういう文言がね、
うん、
ちゃんと載ってるわけでしょ、これ。ということは国もですね、うんうん、まあ、アマチュア無線の有効性、まあ、防災の有効性っていうのを、まあ、しっかり認識してますよっていうことでもあるんですよね、はい、いうようなことでね。で実はこの東日本の大震災の時にも、まあ、いわゆる中央非常通信協議会、こちらの方から JR さんの方に、まあ、要請もありましたね。
ありましたね。
アマチュア無線を有効、まあ、積極的に活用してくれるようなことで、はい、まあ、公式な文書で、要請があったというようなことで、まあ、これは非常にあの国もですねしっかり考えていただいているというようなことですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん。まあ、そんなことでですね我々もですね災害時には、まあ、しっかりとした形で、協力を惜しまずというようなことでね、はい。アマチュアコードってのありましたね。
ありました、
ところで、
はい、
良き社会人とかね、いろいろありました。
ありました
。まさにその中の一つでございますからね。
良き社会人、はい、
うん、まあ、なかなかアマチュア無線って普段ですね、まあ、怪しい趣味とかですねなんかいろいろ問題になったりするとこもありますけどもねこういう時にしっかり活動しておけばですねやはり皆さんからの見る目もですね変わってくるわけですよ、
これ
は、
そうですよね、
まあ、家族の人たちもですね、普段はねこの邪魔者にされてるようなんですね無線機もですね考えを変えてくるかもしれないというところもありますよね、うん、
はい、はい。
まあ、富子さんがですね一生懸命ねこの辺を PR してくれるとありがたいんですけど、ね、最近ちょっと富子さんあれですね番組ちょっとご無沙汰になっちゃいましたね。
来ないですね、
うん、ちょっとこれも言っとかないといけないですね、はい。まあ、こういう形でですねPR していただきたいなと思うんですけどもね、はい、はい。
さあそしてね、興味深い記事を新聞で見つけました。
なるほど。
読売新聞の、うん、東京版というのに載っていたんですが、的確な無線伝達基礎、うん、
なるほど
ね。そのサブタイトルは警視庁で競技大会。警視庁ですよ、ね、すごい。やっぱり警察もいろんな訓練をしてるっていうことですね。
なるほど、
うん。警視庁の通信指令無線通話技能競技大会が、うん、道庁本部で開かれた、うん。事件現場から情報を的確に無線連絡する技能を高めるのが目的で、
うん、なるほど。
選考を勝ち抜いた都内10の署の警察官計20人が参加した。開会前には道庁通信指令本部の警察官による模範演技も行われ、
うん、見たいな。
これがすごいね。
見たい、
ね。現場の警察官と警察署道庁本部が連携しながら捜査を進める流れを確認した。 っぱりね、プロの方でもこうやってね、まあ、競技をしながら訓練をしているってことなんですよ、うん、
なるほど。先ほどのね、災害時のね、その情報伝達もそうなんですけど、やはりその的確にですね、いろんな情報を伝えるというのはなかなかね難しいですよね。簡単な
やつね、難しいんですよ、うん、やっぱり的確に、うん、かつあまり長くはなく、はい、ね、要所をちゃんと伝えるという、
うん、ね、まあ警視庁のね、この通信指令というのはね、ね、なかなかキビキビしたね喋り方ですよね、これね、
うん、昔ね、
まあ、ちょっとあえて言います
けどね、昔そういうの感じでしたね、
はい、なかなかあの辺もよく真似をしてましたね、まあ、ああいうことをもう的確にやるということですよね。
そうですね、まあああいうのは本当にお手本ですよね、
うん、そうですね、アマチュア無線もね、ああいうふうに的確になんかやるっていう、そういう訓練をした方がいいですよね。うん、もうね、ダメですよ、やっぱね、技術的研究の業務ですからね。
あ、そうそうそう、技術的、そうですそうです、通信は技術的、うん、技術をね高めるための通信、うん、無線やってるわけです。
そうですね、まあ、コンテストとかでね、南極っていうそういうね競技もあるんですけど、はい、必要な情報をどういうふうに正確に送れるかっていうね、はい、こういう訓練的な競技もするべきですね、
はい、うん、そのとか言ってないでね、
う
ん、
そうそうそう、
ちゃんと目的を、ね、うん、バシバシッと相手に送るということ、
やっぱり最終的にはああいう口調になるんですかね
ああいう口調っていうのがああいう口調っていうのはもうピンときましたけど、うん、まあ、
ちょっとここで言えないです
けど、ね、やっぱりああいう口調になると思いますよ、
うん、そうですね、やっぱりね、これはぜひね見たかったですね、これ一般公開してなかったんでしょうかね、
多分してないでしょ
う、ね、なるほど、残念ですよ、はい、うん、
まあ、ここの記事にはね、写真がちょっと載っておりますが、
はいはい、
これは婦人警官さんがマイクを握ってですね、うん、なんか喋ってる写真がございまして、諸葛警という、ね、うん、文字がここにあるんで、
なるほど、
すごいなと思
う、諸葛警ですか、諸葛警というのは、
はい、
方面警ではないですね、
はい、そう
これはマイクですよね、
これ持ってるのはマイクです、
タバコの箱と包みをこう少しずらして喋ってる、
ああそういう芸人の方もいらっしゃる、
そうじゃないですよね、
はい、これはちゃんとしたマイクです、
はいはい、なるほど、興味深いですね、この記事はね、たまにこういう無線を使うね、いろんなこう記事がね出ると面白いですよ ね、
すね、
うん、はい、というわけでね、
はい、
まあ、防災にしろ今のね警察さんのねこういう、はい、無線通信にしろですね、まあ、アマチュア無線もね趣味とはいえね、やはりある程度しっかり喋らないとダメですね、
そうです、
もう普段から訓練しなきゃダメだということですね、
まあ、ローカルラグチューンの時はしょうがないかもしれないですけども、うん、ね、まあ、
それはもうね、
はい、そうじゃない時はね、
うん、
まあ、たまには
そうですか、
きちんとした言葉を使いつつ
やってみようかね、今度
通信もしましょうかね、うん、MIG ね、今度ね、
多分すぐできると思います、
ね、と思います訓練型やりましょうか、う
ん、ぜひこれはね、やった方がいいですね、はい、
さあ楽しい音楽の時間でございますね、
はいはい、
今日はフィフスディメンション
いい、ね、
という、
うん、
方々、
はいはい、
グループですよね、
方々、ね、
方々、
うん、
歌ってるんですけど、
ほう、
輝く星座という、
いいですね、
このねタイトルだけではなかなかわからないんですけど、うん、よく CM に使われてまして、
なるほど、
私の記憶ではね多分ね、うん、車のコマーシャルかなんかで、ね、昔ね使ってたと思いますよ、う
ん、なんかねよくかかりますよね、はい、多分聞けばすぐわかりますね、
はい、
FM ステーション西東京、こちら842、
はい、842便、こちら FM ステーション西東京です、どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース。14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。 FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なお、お店の電話番号は 042-452-0038。 すいません、 A カーズでお店の取扱商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59、
さあ59のコーナーでございまして、いつもありがとうございます、はい、やはりねハムフェアが終わった後ですからね、
うん、
それに関連したメールが非常に多いですね、
ま、余韻が残ってですね、
はい、
また無線、
まず紹介したいのはですね、
はい、
茨城県日立市、
お
日立というとなんかもう電気メーカーの、
そうですね、
しますよね、うん、JH1RDA 斉藤さんからいただきました、はい、 ハムフェアに行きました、探しました、うん、QRL の皆さんこんにちは、はい、JCC 人402日立市の J1RDA 斉藤です、はい、ハムフェアで、はい、鈴木 OM と会うぞと意気込んでメールしたものです。メールを送っていただきありがとうございました。
はいはいはい、いただいた方ですか、ね、はい、
当局は都合により1日目のみの参加となりました。去年首都高が大渋滞でしたので、今年は余裕を見て朝5時過ぎに日立を出発。
素晴らしい。
あんたらも好きね。
朝8時前には会場に到着。無事記念局の運用申し込みも済ませ、ましたので、うん、クラブブース周りをしつつゆっくり鈴木 OM を探しました。しかし見つからない。
なるほど。
動画でお顔は存じていましたので、ちらっとでも見かければすぐに分かるつもりでしたが、考えが甘かった。うん、残念。また同じような機会がありましたら再度チャレンジさせていただきます。
なるほど。
話は変わって、記念局の方は良い経験をさせてもらいました。普段当局は FT817 で 5W での電信運用を楽しんでいますが、今回は14メガ 200W の電信運用を行いました。うん、200W はまさに未知の世界。しかも記念局とあって鳥肌が立つファイルアップを経験させてもらいました。
メリットさんかな。
最新のリグを触れるのもいいですね。 IC7851 を実際に操作できてよかったです。あと電源は当局が普通の方と逆で右手の親指で頂点パドルを、うん、右手の親指で頂点パドルを操作している。あ、そうだよ。普通そうだよね、うん、親指って丹田ですよね、うん、パドルの時ね、うんうん、のため設定変更するのに手間取ると考え、うん、思い切って縦ブレ電源を使わせていただきました。そしたら緊張のせいか初心者の時のようなガクガクした操作になってしまいました。丹田と頂点の比が1対4ぐらい、うん、1対4ぐらいだとバグキンみたいな
感じですね。
さすがにこれはまずいと思いましたが、呼んでいただいた皆さんが気を使っていただき、皆さんスローなスピードでパイルアップで呼んでいただきました。
なるほど。
おかげさまでなんとか続けることができました。点検操作でも相手の心境が垣間見えた面白い経験をさせていただきました。お会いでいただいた皆様に感謝です、ということです
ね。なるほど。14メガはね、確か14もあれかな、シングル、まあ、モノバンドのアンテナだった気がするんだって。多分工事してたんで多分覚えてますけど、なんでね、かなり良かったと思いますね。
よく飛ぶってことね、
はい、200ワット売ってたと思うからね、相当飛んだんじゃないですかね。まあね、各バンドでね、皆さん運用されてましたからね、どこももう大きなパイルアップだったようですね、はい、
そうですか、
うん、
ね、ここに書かれてる通り、通常はなんか親指で端点、うん、あ、頂点か、頂点を操作してるっていう、斉藤さんなんですけども、これは
親指、
右手親指で頂点、
頂点、逆です。
普通はだからそこっちで端点ですよね、エレキンという、
よく右手親指端点で、うん、それを左に置き換えて
左手
で打つときに逆にしますけど、
うん、
そういう方もいるんですよ。私は左手でもう打つんですけど、うん、右の番は左で打つんですよ。だからね、
そうすると人差し指が端点、左手の人差し指が端点、
要はね、切り替えるのがめんどくさいんで、置き換えて普通に打ってるって、そういうやり方をやってるんですけど、ね、
そうですか、
いろいろなんですけどね。
あ、は
い、
そうか、左手にするときは鏡を映して今度はちょうど逆にするっていう、
まあ、そういう設定になるわけですけどね、うん、まあ、いろんな人がいますよね。
そうですか、うん、まあ、それをしないためにも、うん、縦振れでやったっていう、まあ縦振れかっこいいじゃないですかね。
ですね、記念局にも縦振れいいですからね、
書いていいんじゃないですか、うん、その方が頂点と端点の日が、はい、ね、1対4ぐらいになったって言いますけど、うん、かっこいいんじゃないですかね、その方がね、
素晴らしい、
はい。次回はなんとか鈴木さんを探したいと、うん、ね、書いてます。
隠れてたわけじゃないですけどね探してた人がいっぱいいるっていうのはね、はい、すいませんでしたって感じでしたけどね、
はい、
普通にずっといたんですけどね
普通に、
いろんな人にたくさん会ったんですけどね、はい、
はい、ステッカー希望ですと書かれていますので、はい、じゃあ鈴木さん、ね、お会いできなかったですけど送ってください、
ね、ぜひお送りしたいと思います、
はい、斉藤さんありがとうございました、はい、さあもう一ついきましょうね、はい、JI2GZCJCC が2014牧野さんからいただきました。
また無線？
県米がハムフェアに行きましたね。ハムフェアに、はい、昨年に続き今年もなんとかハムフェアへ無事行くことができました。
無事というのは
最近地震噴火大雨路線火災など、うん、災害が多発しており、うん、JR 東海のムーンライトながらを利用する側としては出発までは心配です。
なるほどね、うん、
今年は JR90 周年記念ということで記念コールでの運用ができるとのこと。せっかくなので 8J190Y を運用しようと計画しました。
いい加
減にしなさいよ。朝8時には受付開始との情報を得たので7時半までにはビッグサイトへ入ればよかろうと考え、一旦新橋駅へ行きコンビニでおにぎりを買いゆりかもめで行きました。ゆりかもめ駅は2階ですが警備員の若いお兄さんに聞き込み、よくわからないけど多分この建物の向こうをそうあっち曲がって駐車場のそのあたりと説明されたどり着きました。
なんか適当ですね。
メリットさんかな。
ちなみに私は初めて運用に参加したので建物の位置関係や運用申し込みの場所は全く分からずでしたが、日本語が通じたようで、日本語通じるでしょう、うん、たどり着くことができました。とりあえず最後尾を確認し腰を下ろし、トイレの場所を先客に伺い買ってきたおにぎりで、朝食を食べ一安心。運用結果は土曜日の22日13時から7メガの電信で200ワット機で運用いたしました。荷山取得後200ワットは初めてです。そして大型リグの取り扱いも初めてでした。つまみやスイッチ類がたくさんあり、状況を把握しているうちに10分ほどが過ぎてしまい、 CQ 出してもちっとも声がかからずで冷や汗が出ました。およそ20曲ほどと更新できたと思います。
多分ね。
買い物は東日本復興支援の店で魚の缶詰を3個、枝豆を 2袋買って、ブース巡りして、夕方、17時57分、東京駅、その頃だったかな、沼津行きで帰り、自宅へ着いたのは、23時55分でした。各ブースの皆さん、運用申し込み待ちの皆さん、お話ししていただきありがとうございました。来年もご縁があれば伺います。
まだやるの？
牧野さんからいただきました。西尾市からです、はい、
やっぱりあの記念局の、ね、運用かなり皆さん並んでね、うん、順番というかねあれを取るんですけど、あんまり遅く行っちゃうとも う締め切りになっちゃうんでね。
そうなんですね、やっぱり先ほどの方もこの方も、うん、すごい朝早く行くんですね。
朝早くもうね、朝会場と同時にもう列ができてますんでね。びっくりしたな。はい、やっぱり記念局はね、ハムフェアの記念局が運用したいでしょう、うん、1回は ね、
よかったですね。この方も200ワットで運用されるということですから、ね、
うん、新しい最近のリグでね、使えるわけですからいいですよ ね、
おにぎり買って準備万端で楽しめたことと思います。ステッカーをいただきたいって書いてありますので、はい、鈴木さん送ってください、
うん、ちょっとまたね滞ってますが、またね、はい、一生懸命お送りしますからね、はい、お待ちください、
はい、
まだやるの？
FB サウンドたなしは無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップです。アマチュア無線機やアンテナはもちろん、特定省電力トランシーバーや同軸ケーブル、コネクター類も数多く取り揃えております。そして無線につきもののアンテナ工事も承っております。アンテナの新設、増設、撤去、タワーの建設などどうぞ当店にお任せください。無線ファンの中には意外とオーディオ好きの方も多いですよね。当店では真空管アンプ、スピーカー、オーディオ機器のキットなども販売しています。 QSO の合間に音楽を楽しむのもいいですよね。無線機と真空管オーディオのインターネット通販 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなしで検索してください。Puppins on a
version load. The show goes on.はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。今日はね、防災絡みのこととかね、いろんな無線の話をさせていただきましたけどね、先週かな、ちょっと移動運用の話した時に、
はい、
群馬の方にちょっと行きましたよって話をしたんですけど、最近の無線機っていうのはですね、デュアルバンドで、
はい、
まあ、AB とかでね切り替えて使う無線機ですよね。
あ、はい、
ありました。で両方、まあ、バンドワッチしながら、
はい、
で片方をですね、まあ、D スターの 西東京のレピーターに設置して、で片方は400で、400の方でですね、一緒に行った人と前後で話してたんですよ。でそれがですね、何を間違えたか、西東京のレピーターの方にですね、メインが映ってましてですね、それを知らずですね、前の車をずっと呼んでましてですね、ラーメン屋を先に行くのかとかですね、もう出発するのかとかでずっと言ってたんですよ。
あら、
でそれがですね、延
々ディスター乗っかってたわけ
です。ディスターのレピーターでずっとですね、アップされてましてですね。
そうですか。
何をこいつ一人で言ってんだろうなというふうに多分皆さん思われたかもしれません。
多分この番組聞いてる方で、ああそれ聞いたよっていう人がいるかもしれない、
いますね。でしかもあれはコールサインが出ちゃいますから、誰が来るかすぐ分かる。
もう分かりましたね、鈴木さんだ。
そう、大失態をしましてですね、
ラーメン屋聞いてるのは鈴木さんだ、
それは私でございますからね、大失態をしてしまいました。非常に恥ずかしい思いをしましたね、はい、
メリットさんかな、
そんなことがありましたけどね。まあそんなわけでですね、まだまだですね、この時期移動運用行く方多いと思いますけどね、またそんな情報もですね送っていただきたいと思いますけどね。
そうですね、
はい、ぜひお待ちしております。
いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JKYBANN ドロゴでした。
73&88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。